この番組はデジタルオタクのおっさんがランニングに関するよもやま話をつぶやくポッドキャストです。
今回は収録環境が変わりまして、ヘッドセットを使って iPhone で録音してみています。バンヘッドです。ちょっと普段と声が違うように聞こえるかもしれません。前回パリルーベの紹介したんですけども、それより前に4月1日のロンドファンフラーデレンというのを紹介するのを忘れてました。パリルーベはクラシックの女王だというのは言ったんですけども、ロンドファンフラーデレンはそのセットになるクラシックの王様と呼ばれる大会でした。それぐらいまあ格式の高い有名な大会なんですね。でレースもパリルーベみたいな石畳があるコースです。でこのロンドファンフラーデレンは単に石畳じゃなくて石畳の勾配で有名です。で大概勝負はその勾配で決まります。今回もその通りでしたね。で私はストリーミングで見てたんですけども、途中から突然女子に切り替わって女子を見て結局男子を見ずに寝てしまいました。でどうやらロンドファンフラーデレンは同日に時間差で女子が先にスタートして男子が1時間かそこら後でスタートするっていうシステムのようでした。全然知らなかったんですけども、フランス語のストリーミングで見てたんで、その切り替わりとかいうところが全くわからなかっただけで、ちゃんとわかる人にはわかってたのかもしれないです。偶然女子の見れてすごいラッキーだったんですけどもね。これについてブログに結構書いたんで、もし仮に興味がある人があったらそちら見てください。語り出す時間かかるので。ただまあ一つ言えるのは、ロードレースは個人競技のように見えますけども、実はチーム戦やというのが非常によくわかるレースだったと思います。敵の後ろに控えてじっとしているのがどんだけ効果的なことかと。パッと見全然派手さもないし、じっとついてるだけにしか見えないんですけども、それは一緒に走ってる他の選手たちから見たら嫌な攻撃なんですね。こちらが体力を削りながら先頭交代して走ってるのに、その一番後ろにぴったりついて体力を温存してる。もうそのことが攻撃だ。ただ、アタックがかかったりとか、すると、それを抑えに行くと思いますけどね。今回は後ろの方で最後の方まで行って優勝を勝ち取った、そういうレースでした。そういう戦いを知ってみたらロードレースは本当に面白くなると思います。ぜひ楽しんでみてください。
今日は4月9日なんですけども、ロンドファンフラーデレンの優勝者言ってなかったんで追加してます。男子がニキ・テルプストラ選手、女子がアンナ・ファンデル・ブレッヘン選手、両方オランダの選手ですね。でしかも両方単独で20キロ以上逃げて勝ったという勝ち方でした。でフランドル地方なんでオランダはもう大変盛り上がったことでしょう。でパリルーベなんですけども、ペーター・サガン選手が優勝しました。残り40キロぐらいから2人で逃げて、で最後ベルドロームというところに入って、サガン選手が最後まくって振り切りました。まあ、もうあそこまで来てサガン選手を振り切れる人間はそうざらにいないですね。ピュアスプリンターでなければ無理だと思いますし、ピュアスプリンターがクラシックのあんな長距離であそこに残ってるっていうことも考えられないですね。でその時見た人はわかると思うんですけども、サガン選手が着てたジャージ、あの白地に横にストライプのジャージ、あれがアルカンシェルと言います。まあ、虹のストライプですね、入ってるってやつです。で年配の人だったらご存知かもしれませんけども、競輪のあの中野浩一選手がよくテレビで着てたジャージです。あれは世界選手権のタイトルホルダーのみが着れるというジャージです。だから今年はサガン選手だけが ロードレースでハンジャージを着れるということです。だから中野浩一選手がずっとあれを着てたっていうのは本当はすっごいことなんですね。確か10年連続プロスプリントで優勝してたと思います。日本国内での評価はなんかハゲのおっさんみたいな感じですけど、実はすごい人なんですね。佐川選手は私の記憶に間違いがなければ2年連続のはずです。このジャージはその種目ごとに決まってて、彼は去年のロードレースで優勝したからロードレースの時に着てるんですけども、個人タイムトライアルとかの日になるとチームジャージを着ます。その時には去年の世界選手権のタイムトライアルで優勝した人がアルカンシェルを着るという風になってます。ベルドロームに一緒に入ってきた2位の選手、ちょっと名前覚えてないんですけども、もう普通のジャージじゃないの着てましたね。スイスの国旗のマーク、あの十字のマークですね、あんなのがついたジャージ着てました。多分彼はスイスのナショナルチャンピオンだと思います。だからロードレース見てたらいろんなジャージの人がいて、一つのチームなのに2種類3種類違うジャージを用意しなあかんという、そんなシステムになってます。で、このジャージのルールも決まってて、これを知ってるとさらにロードレースが楽しめます。また残念なニュースなんですけども、パリルーベで死亡事故があったそうです。23歳の選手は落車でもうそのまま意識失って亡くなったそうです。もうこういうの聞くとご家族の気持ちになって悲しくなります。ご冥福をお祈りします。
で、今回はランニングフォームの重要課題、姿勢について考えたいと思います。こうしたらいいとか、これが理想やというのは分かってるんですけども、なかなかそれをすることが難しいということですね。それは着地についても言えることなんですけども、まだ私も試行錯誤で、こうしたらいいと、お教えするようなことはありません。できません。
2016年、一つのワンルームに突如として現れた大阪の一般人によるポッドキャスト。
大々ダゲな時間。
帰ってきたダゲな時間です。この CM 自体はダゲな時間の CM なんですけども、前に紹介したときに、不定期で1、2ヶ月に1回とかっていう割合だっていうのを言ったんですけども、今度また帰ってきただけな時間として再スタートが切られて、もう4月からまた平日、週5回配信という驚異のペースです。クオリティも変わってないし、素晴らしいポッドキャストですね。で、最初4月1日に発表されたんで、冗談なんか何なのかよくわからなかったんですけども、2日以降も無事配信されて1週間経ちました。激戦のコメディカテゴリーで1位に入ったそうです。順当ですね。ここではあえてランニングフォームとは言ってません。で、なんでかというと、ランニングフォームは全体を指す言葉っていうか、もう全体を含んだ言葉だと思うんですね。姿勢ももちろん、着地、腕振り、頭の角度、全部ランニングフォーム含めたものがランニングフォームだと思われます。なんで、それ全体でいいとか悪いとかって言っても、どこをどうしたらいいのかよくわからないと思うんで、今回は姿勢と言います。で、姿勢についても、もう着地と一緒で明快な答えがあります。もうこれはどこのサイトや雑誌見ても全部同じことが書いてあります。背筋を伸ばして、頭が背骨にまっすぐ乗る状態。これが基本で、その状態のまま少し前傾しているというのが姿勢の理想です。で、速い選手なんか見てると、ちょっとお腹を突き出すような感じっていうか、背骨がちょっと湾曲した感じになってると思うんですけれども、で、それは腰骨が前傾してるんだと思うんですね。腰骨を前傾させて、背骨で調節して、その真上に頭が乗ってるというような感じだと思いますね。柔らかくて強靭な体幹筋がいるんだと思うんですね。これはなかなかできないです。で、前傾姿勢っていうと、 ついついこう頭が前に出て猫背になってしまうということになるんですね。猫背は前傾姿勢ではありません。猫背は腰が立ってますんで、猫背な人っていうのは逆にまっすぐ立った時に腰骨は後ろに向かってるっていうのか、後ろに傾いてますよね。大事なのは腰骨を前に倒すことです。腰骨から前傾したら背骨から上はまっすぐでも重心は前に行きますよね。で、私の場合も疲れてきたらどうしても頭が前に出て、まあ、猫背のようになってしまうんですね。前に出て視線が近くなってすぐ前の人のシューズのソールパターンを見たりしてるんですけども、これも視線がすでに近すぎるということですね。頭が下がってるということですね。疲れて顎が上がるっていうのもダメなんですけども、下がりすぎるのももちろん良くない。前にケニアのコーチが言ってたフォーカスって言って遠く見ろって言ってたやつですね。頭を落とさないようにするアドバイスだと思うんですけどもね。で、視線が下がって頭が下がってくると胸がこう開かないっていうのか、こう塞ぐような感じになってしまうと。で、胸筋というか肋骨が開かないような感じになると、当然その中にある肺が膨らまないですから、呼吸が浅くなると。で、腕も体の前で振るようになってしまうと。上体の動きが小さくなっていくんですね。これはもう負のスパイラルです。で、ランニングでよく吐くことが大事と、疲れてきたら吐けって言われるんですけども、もうこういう状態になったら、吐いた後吸っても、本来の容量を確保できないですね。本来の肺活量が100としたら、それが80になってしまってたら、思いっきり吐いてもそこからの差が少なくなってしまう。胸は開く。肩は開く。肩甲骨を寄せると言われますけどね。肩こり体操みたいな感じで。それが大事なんですね。それをキープするためには姿勢が良くないとダメ。胸を張ること。で、手が前に行かないこと。太鼓を叩く猿の人形があると思うんですけども、あんな感じの手の振り方になってしまうんです、私は。肘は体の横にあって前後に振るというのを意識しないとダメですね。これも姿勢の一部だと思います。早い人のイメージというか、YouTube の動画とか見てて、そんなイメージかなと思うのは、へそを前に突き出すような感じ。ワイヤーアクションでこう、腰巻いた紐でバーンと引っ張られて前へ吹っ飛んでいくような。まああんな極端じゃないですけども、そんな感じ。そんな感じをキープできたらいいのかなぁ、と思って試行錯誤してます。では一曲聴いていただきます。SCL のハローです。
Thank you.
はい、SCL のハローでした。サウンドクラウドには他のバージョンもありますんで、リンク貼っておきます。ポッドキャスト界の有名なあの方がボーカルを撮ってくると、しかもご夫婦で撮ってるっていうバージョンもありますんで、ぜひお聞きください。で、聞いたら必ずいいねしておいてください。なお、SCL のコエンタイムの関東オフの詳細は未だ発表されてません。まあ、あと4月、5月の2ヶ月しかないんですけども、まだ会場も決まってない。まあ、3月の時点ですけどもね、会場も決まってないとかって言ってましたね。4月には発表されるかもしれません。で、出演について続けるんですけども、私も業務時間中はもうずっと座ってパソコン操作をしています。まあ、机とか広くて、肘掛け付きの OH チェア座ってるんで、まあまだマシな作業環境だとは思うんですけども、立ったり歩いたりの時間はほとんどありませんね。まあ、ある時は極端なんですけども、ない時は本当、ランニングしない日で、そういう移動がない日だと、本当に1日で6000歩ぐらいしか行かないですね。往復徒歩なんで、それぐらいあるんですけども、それぐらいしか1万歩はなかなか行かないです。で、こういう生活をもう30年以上続けてきてるんで、
20分。
大会期には弱り切ってるんじゃないかなと思います。10年くらい前から自転車乗ってるんで、もう座り仕事しかせず56になった人よりはマシかなとは思いますけどね。最初のうちロードレーサー乗って10分か15分くらい走ったらなんか腰が痛かったですけどね。今はもう2時間3時間乗っても腰が痛くなるってことはないですから、その頃よりはマシですけどもね。それでもランニングはまた別の厳しさがあるんで、難しいです。で、ジムに行けるような人であれば、レッグプレスとか、腹筋、背筋の専用のマシンがあると思うんですけども、さらに、横に腰を動かす腹斜筋なんかのマシンですね。あれなんか使うと効果的かなと思いましたけども、まあ、私も行ってないんで、残念ながら使えないですね。あ、そこのジムになかっただけかもしれないですけど、腸腰筋を鍛えるようなマシンはなかったですね。そこにはありませんでした。そんなのがあるのかどうかすらわからないんですけども。だから、ももを上げるときに負荷かけるってやつですね。まあ、思いつくのとしてはもう、坂登るとか、ランニングドリルやるとかぐらいですね。まあ、今はもうジム行ってないんで、自重筋トレとか、サッカーとか、やるぐらいしかないと思うんですけども、なかなか、こう、直接的にそこに負荷がかかるっていうことはないんで、よくわからないですね。効果があるのかどうかすらもわからない。だから姿勢について一つ思いついたっていうか、気がついたことがあったんですけども、腰骨の角度を前傾させるっていう意識をつけるためのドリルというのか、体操でもないんですけどもね、思いつきました。まっすぐ立って、操り人形が頭の上の糸でぐっと引っ張られて立ってる状態というようなイメージ。まあ、そんな感じの状態になったところから、まあ、ところで、腰に手をやり、牛乳を飲むときの、片っぽ側の腰に手をやる感じですね。あれを両手でやると。で、その状態で、腰、親指をぐっと前にやって腰骨を前傾させるっていう、そういうイメージ。そしたら、背筋がというか背骨がちょっと湾曲しますよね、前に。この状態。この状態が前傾した状態じゃないかなと思います。この状態を保って走れてたら、前に言った着地も解決されると思うんですね。 で、ランニングの前にこれをちょっとやって、覚えさすと、なんかいい気がします。ただやっぱり疲れてくるとさっき言ったみたいに視線が下がってなってしまうんですけどね。あとまあ夜走ってると、やっぱり足元が暗くて見えなくて怖いから視線が下がってしまうっていうのもあって、これが癖になってるっていうの面はあるんですね。実際、私が走ってるところの舗装は悪くて、本当に足引っ掛けて転倒したこともあるんで、暗い時間に走るとやっぱ怖いんですね。で、まあ、近眼で目が悪いから、暗くなるとさらにその凸凹は見えないんですね。あと、車道を車が走ってると、ライトがたまたま目の前の歩道に当たるような角度だったらいいんですけども、なかなかそうなってくれないんですよね。周りだけ明るくなって、足元の地面は照らされないってなると、ほんと真っ暗になるんですね。そうなると、もう足元を目凝らして走らないとダメなんで、これはもうしょうがないんですけども、フォームどうのこうなんて言ってられないですから、足引っ掛けてこけてたんじゃね。そういう意味もあって、なかなか補正が難しいですね。やっぱり昼間走った時の方が、いい姿勢で走れてるなっていう気がします。あと条件のいい路面の車道とかを走ってる時っていうのは、やっぱり暗いとこ走ってる時よりもだいぶマシな感じがしますね。じゃあそれを4時間5時間続けられるのかというところなんですね。そうできるようになるためにどうするかはもうひたすら繰り返して覚えると、大胸筋については鍛えると、もうそれしかないと思うんですけども、これでも近道はないですね。特に、こう、若い人ならば、比較的短期間で身につけられるんじゃないかなと思うんですけどもね。56になると辛いもんありますね。で、こう自分がイメージしたことをやってたとして、それが本当にできてるかどうかっていうのは全く自分ではわからないですしね。そういう怖さはありますね。一人でやってる場合は。せめて誰かにビデオでも撮ってもらったら違うんでしょうけどね。それもいないんで、どうしようもないですね。まあちょっと、もやっとしましたけども、現時点で思いつくことを喋ってみました。
この番組は予備校生と就活生と非常勤のザ・不安定な20代残念女子が沖縄からお送りするポッドキャストです。よろしくお願いします。
もうそうす。
はあ、さて。
初めてのタイトルコールだった。
緊張しました。
ずっと半笑い。
半笑い。笑い方も可愛くない。
はい、女子慣れでした。予備校生さんは3学期終業式だったと思うんですけども、また去年みたいに泣かれたんでしょうかね。もうそろそろ新学期で新しいクラス担任になると思われますね。春休みになんか本島の方帰られてたみたいなんで、そこで収録されたものがアップされるんじゃないかなと期待して待ってます。そういえば、ポッドキャストの遠隔収録についてテストしてみました。よく他の番組ではスカイプ越しに収録されたりしてるんですけども、その辺自分のところでできるのかどうかテストしてみたんですけども、スカイプでやったら、なんかノイズがすごいんですね。オーディオコントローラー越しに聞く音がどうやら悪いみたいですね。そこで、なんかほんと、ピーとかガーとか、ジリジリっていうかなんかもう本当に電気、アナログ電気回線のノイズみたいなのが乗って帰ってくるんで鬱陶しいんですね。ただ、録音した音にはそれは入ってないですけどもね。ただこれ喋りにくいなぁと思って。で、音自体もあんま良くないですし、今より良くないという意味ですね。さらに悪いという意味なんで、厳しいなぁと思ったりしてました。 で、まあ、スカイプ使うんであれば、相手の方でも録音してもらって、後でファイルを送ってもらってっていう形の方が現実的かなぁ。でもそれやと、敷居が高いなぁと思って、まあやってました。で、そんな時に、ゼンキャスターっていうサービスがあるというのを読みまして、それで試してみました。で、これは PC 同士じゃないとダメなんですけども、ウェブブラウザでアクセスして録音開始するだけなんですね。で、録音終了したら、勝手にというか、まあ設定したドロップボックスにファイルを保存してくれると。しかも、二人で録音した場合には、別々のファイルとして録音というか、まあ保存されるというサービスがありました。まあ、こうやってもらえると、それぞれの音量が違ったりとか、どっちかにノイズが乗ってたりしたとき、そっちだけを調整できるんですね。バランス取ることもできるし。スカイプであった場合、私のやり方だと一つの音声ファイルになるんで、どっちかの音量が大きいとか小さいとかあった場合に、これ調節するのは至難の技ですね。A さんが喋った時の音量をプラス5、B さんが喋った時はマイナス2みたいにして、その会話会話一つ一つ全部音量を変えていかなあかんということで、ちょっと現実的じゃないんですけども。これ全キャスターであれば独立してるんで、簡単ですね。
30分。
画期的だと思います。まあ、無料アカウントだと月間8時間までしか使えないということなんですけども、私なんかだと全然余裕ですね。そんな特別な時にしかやらないでしょうし、そもそも毎月やるかどうかすらもわからないですから。ただ、毎週収録するような人にはちょっと厳しいかもしれないですね。逆に毎週収録するような人だったらこれ有料で月間1000円か、何ドルやったかな、ちょっとわからないですけども、払っても十分価値はあるんじゃないかなと思います。それと、音質もこちらの方がはるかにクリアでした。もちろん単独で撮るほどのレベルではないんですけども、十分に使えるレベルだと思いました。少なくとも、スカイプで私の環境を使ってやるよりはマシでした。ただまあこれ、スカイプにしても、ゼンキャスターにしても、音質が悪いことに関しては、私の方の回線速度に原因がある可能性は高いです。なんせ、安かろう悪かろうの Yahoo ADSL で、しかも最近なんかすっごく遅くて、ブチブチ切れるし、そんな状態なんで、なかなかしんどいと思いますね。全キャスター起動して設定したら、回線品質っていうかヘルスって書かれてるんですけども、そこのところでウォーニング表示されてますからね。赤じゃなくてオレンジなのは救いですけども、これ全然緑にはなりそうな雰囲気はないですね。Yahoo ADSL について語り出したらもう1時間ぐらい悪口が続くんで、もうこれぐらいにしておきます。機会があったら全キャスター使って、収録しようという、まあ、道はできましたんで、相手になる人ができたらやってみたいなと思ってます。今回はこれぐらい。次回は多分フルマラソンの反省会になると思います。では、非常勤さんの金サグの花でお別れします。ファンエドでした。
金サグヌ花や、ちみさちにすみて、うやぬゆしぐとや、ちむにすみり。弓は弓りしが、うやぬゆ
しぐとや弓矢ならぬ。
番組のツイッターアカウントは、ランキャス180、RUNCAS180。番組のハッシュタグも、ランキャス180です。音楽やポッドキャストの CM など、つこでもええでという音源をお持ちの方はご連絡ください。宣伝歓迎です。他にもネタやご要望があれば、ハッシュタグ、ランキャス180でつぶやいてください。ツイッターアカウントのない方は、ランキャス180@gmail.com にメールをお送りください。